今日は列王記第2です。列王記第2の5章9節から14節までをお読みします。午後の礼拝で4章と5章ですね。で、私たちの教会は、またカルバリチャペルの教会は、この創世記からですね、この順番にこの御言葉を読んでいく聖書通読の旅を行っています。ぜひですね、皆さんもそれに参加してくださいですね。で、今朝は5章の4節から14節までをですね、9節から14節までをお読みします。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、その幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って怒って木戸についた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に七たび身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。有名な、アラムあるいはシリアのナーマン将軍の話です。ですね。アラムっていう言葉が出てきたら、それはシリアだって思ってきた。今のね、シリアですよ。で、私たちは前回、エリシャがエリアに代わってイスラエルの預言者になったところを読み、エリシャを通して数々の奇跡が起こります。で、これからも起こっていきます。そしてその一つがアラム、敵国ですね。イスラエルの敵国の将軍であるナーマンの雷病が清められたということです。で、このラーマンという人物像ですが、アラムにおいて極めて優れた軍人でした。王に大層重んじられていました。数々の戦いで勝利を収めていたんですね。で、このような優れた人物の中にも大きな負い目があります。まあ、皆さんもね、この巷でこの本当に優れた働きをしているとか、有名な歌手であるとかですね、本当にこの人はすごい才能があるっていう人が、実はこういう病気を、ね、持っていて、まあ、やめなければいけないとかですね、あるかと思います。ナーマンがそういうことでした。で、聖書で雷病と書かれています。で、新しい新改訳の第3版は、なんだかツァラートですかですね、と書いてありますけれども、この第2版の方は雷病と訳されています。ですか。で、新共同訳はその箇所によって変わってくるんですが、まあ、多くの場合は重い皮膚病と訳されています。で、私は新共同訳が一番近い訳だなと思っています。それは雷病、ハンセン氏病も含まれるんですけれども、その他のいろいろな形の皮膚病を表しています。まあ、家に雷病がっていう箇所もあってですね、その時は多分カビだと思うんですけれどもですね、そのようにこの今彼が病にかかっているわけです。で、ナーマンがイスラエルと戦っていた時に略奪を行って、その時にイスラエルの、まあ、女の子、若い娘を捕らえていて、自分の妻の奴隷にしてたんですね。しもべにしていました。で、その女の子が、若い子がエリシャのことを女主人に話し、妻が ナーマンに話し、でそのことをそのアラムの王にナーマンが告げると、そのアラムの王がイスラエルの王にナーマンの病を癒してほしいと、治してほしいという手紙を送ったわけですね。でイスラエルの王が怒った。俺は神じゃないよって。なんというこので、しかも敵国ですよ。ね、偵察のために来たのは当たり前じゃないかと、こう怒ったんですが、エリシャがそのことを知って、ちょっと、私のところにお越しなさい、イスラエルに神がいることを示す、預言者がいることを示すことできるじゃないか。でね、ナーマンって僕好きなんですね、個人的に。まあ皆さんも好きかもしれませんけども、異邦人なんですね。まあ今の言葉で直したら、キリスト教に全く接したことのない、教会に全く接したことがない、だから教会に行ったら何をすればよいか全くわからない、さっぱりわからないっていう人が、まあ共感できるような動きをしております。まあ、おそらくはこういう感じで考えてたと思うんですね。現代版に直すと、国家間の特別な計らいで、難病指定で、その名医が敵国にいて、そしてその名医に治してもらう、見てもらうというふうに心から信じていたので、わかりますよね。そういうところに行くときには、もちろん国の威信もありますから、そしてまた名医にね、見てもらうわけですから、巨額のですね、医療費を持って彼は動いてったわけなんですよ。現代版に直したんですけどね、ものすごい巨額のですね、金銀と、そして晴れ着をですね、持って行きました。でもエリシャは後でそれを絶対受け取らないとこう言ったんですが、で私が初めて教会に行った時のことを思い出します。あの時は貧乏学生でした。で献金袋が回って、何か支払わないといけないなって思って払ったんですけれども、間違って必要なお金まで入れてしまいました。で礼拝が終わった後に、すみません、一部お返ししてもらってもよいですかと こう言ったことを思い出すんですね。今思うと非常に恥ずかしいんですが、で今度は興味深いことに、私の父は、まあ、その正反対の反応をしたんですね。まあ、私がクリスチャンになって両親を教会に連れて行ったんですが、献金の時間になった時に、私が父親に、でこれイエス様を信じる人が神様に感謝するっていうことで捧げてるから、お父さんお金入れなくていいからねってこう言ったらね、父親が怒ったんですよ。頑として言うこと聞かないで、何言ってるんだ、お前もお世話になってるんだろうが、払うのが司令儀だろうがと、言われたんです。まあそういう感じですね、ナーマンもね。でエリシャの家の入り口まで行ったんですよ。でエリシャは自分自身は出ていかないで、使いを出してこう言わせました。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。で、この言葉を冷静に考えてみましょう。冷静に。こんな簡単な話ないんですよ。第一に、ヨルダン川まで行く。第二に、7度、ザッブン、ザッブン、ザッブン、行うわけなんですね。この二つの手順だけで、雷病が治るよと言ってるわけです。ところが、ナーマンは非常に怒ったんです。第一に、エリシャが直接出てこなかったことが極めて無礼だと思ったわけですよ。国賓のようにしてやってきたのに、この応対は一体何なのかということなんですね。今これ原稿に書いてないんですけれども、私の友人の、韓国の牧師さんなんですが、まあ、韓国の人ね、クリスチャン多いですよね。で大使の人が来たのかな、確か大使の人ですね、韓国の、いらっしゃってね、彼はね応対しなかったって言ってましたね。 普通牧師はね応対するんですよ、こうね、いろんな人こう、ね、外からなんかこうなんか来たらね、もう彼はしなかったって、政治的に利用されたくないとか、そういう感じかな、分かんないけども、とにかくまあ似たような感じですね。
その、でもナーマンはそういうことわからないから非常に怒ったんです。第二にね、今度はね、彼自身がね、このエリシャ自身が自分の手を使って主の名によってね、あーって祈ってくれると思ったのに、直接触れてくれると思ったのに、効果が足りないじゃないか、それだったら。誠意がない、怒ったわけです。第3に、ダマスコにある川の方がヨルダン川よりもずっと勝ってるではないか、ね、誰でも自分の国の川、自分の国のものの方が優れてると思うでしょ。やっぱこう、なんか競争心が出てきますよね。そういう誇りがあったんです。で、このナーマンの反応は、イエス様の福音のところに来ない多くの人の反応と同じです。つまり、神の良い知らせを信じて受け入れるっていうことは、とっても簡単な行為なのに、その簡単なことを何らかのこだわりで一歩踏み出せないということです。で、福音について、この救いについてですね、パウロがローマの10章の6節から8節で興味深いことを話しています。あなたは心の中では誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。これはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。神の救いを得るために、自分が天に上がってみたり地に下がってみたり、相当の努力をしなければいけないんではないかっていうふうにこう思ってしまうわけなんですよ。だって死んだら死後に裁きに遭う、地獄に行くっていうことと、そしてイエス・キリストを受け入れて永遠の命を持ち、そして天に引き上げられる、天の中に入るという、私たちは福音を持っているわけですけれども、神様が与えてくださっているわけですが、だから天に行くとか地に行くとか、まあ、いろんな修行をして、何らかの一生懸命なことをして、初めて救いを得ることができるのではないかなっていうふうにこう思ってしまうわけなんですよね。修行、努力、私がきちんとしてから。けれども、パウロはこう言ってる。もうすでにキリストは地に下られましたよ。死んで墓に葬られて黄泉に下った。そしてキリストはもう復活し天に引き上げられてるんだよ。あなたが修行だと言っている、あなたがこれをしなければいけないと言っていることは全部キリストが行ったんだよ。だから救いってどっか何か遠くにあるものじゃなくて、目の前にあるものなんだよ。それは語っているこの福音の言葉であって、これを信じる心と口なんだよって話をしてるんです。目の前にあるんだよ。で、これがどうしてもできない理由は、ナーマンのように自分にしなければいけないことがもっとあるはずだと。神の救いっていうのはこうあるべきだっていうこだわりがあるんですね。で、このこだわり、簡単に言ったら誇り、プライド、これを捨てなければいけないわけなんです。で、このようにして実際にヨルダン川に行って7度浸ればいいものを、それを行かないから、ナーマンは雷病のままでアラムに帰ろうとしている。そのままその病が進行していくままで帰らなければいけない。で、この雷病というのは聖書の中で罪を象徴しています。つまり、この一度このその菌があると、雷菌っていうんですか、で、これがあると潜伏してですね、潜航という言葉がありますけれども、その潜んで、そして進んでいくっていうことですよね。で、それがあって、どんどんどんどん人の体を蝕んでいく、これハンセン氏病ですが、蝕んでいくように、 同じように私たちの罪も蝕んでいくわけなんです。問題はどんどんどんどん積もっていくんですけれども、こんな簡単なことによって救われるはずがないと、これだけの今までの負い目があるんだから自分の方でももっと大きなことをしなければいけないんじゃないかってこう思ってしまうんですよ。だから他の宗教って繁盛するんです。病に伏している人が何百万という金額を捧げることが可能なんですね。だってこれだけのお金をつぎ込めばあなたの病は治るという約束を聞いてるからです。でもイエス・キリストの福音はこう教えます。あなたは一円玉さえも献金袋に入れる必要はありません。あなたの負債はいくらかご存知ですか？何百万じゃないんですよ。何兆円、いやもっとそれ以上かもしれない。破産状態です。でもイエス様は全部返済してくださいました。だから一円玉も入れなくていいんですよ。この方を自分の人生の中心に受け入れてください。でこのように言うわけです。でもそれがなかなかできない。一円玉も入れる必要がないっていうのがなかなかできない。で、まあ、私は宣教師たちと交わる、よく交わってますね、アメリカから来ている宣教師と。で、まあ、日本の人たちがですね、この、の特徴っていうのが、まあ、あってですね、で、まあ、こういう話が出てきますね。恵みを受け入れるのが難しいよね。でこう人に与えるのはね、一生懸命努力するんですよ。けれども他の人からこう与えられるものを、いやいやいやいや、断っちゃうんですよね。いやこういうのは。でその反面ですね、ただでもらえるって話を聞くとですね、福袋のようにむさぼってですね奪い取るように、だから感謝がないわけですよね。だから恵みを持って受け入れる勇気とへりくだりって必要なんですよ。恵みを受け入れるってへりくだる必要があるんですね。子供のようにありがとう、素直に受け入れられる心が神の恵み、神の救いを知るのに必要な要素なんです。でこのナーマンの話に戻りますが、非常に有能であってイスラエルに対しても霊を叱責に動いていく真面目な人です。人徳の高い人です。ところがこのナーマンが怒ったんですよ。彼のこの表向きの謙虚さは一気にぶっ壊されてしまいました。それがプライド、自尊心で、その後でナーマン将軍のしもべたちがこのように言ってますね。13節ですが、我が父よ、あの預言者がもしも難しいこと、これね、直訳は大きなことなんですが、大きなことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。もしね、あなたは獅子と戦って打ち勝つならば、獅子を仕留めることができるのであれば、あなたは癒されますって言ったらね、やるんですよ。自分に困難が課せられて、特に有能な兵士ですから、将軍ですから、立ち向かって克服すれば清められると言われたら、それを行ったでしょうとですね。私たちは自分がきちんとしていないと神様の命令を行えないという悪い意味の真面目さをこう多かれ少なかれ持ってしまいます、ね、きちんとできないから神様の命令に従えないです、ね、これね、2つの問題がある。1つは傲慢です。もう1つは不従順です。ナーマンってとても礼儀正しい人だったんですけども、神の前ではその自分がやらなきゃ許せないというものがある。つまりプライドを持っている、傲慢になっているということです。 でもう一つが主が与えておられる命令に従わないという不従順があるわけなんです。でキリスト教を紹介する漫画で、まあ、面白いこの1ページをですね、1場面を見ました。まあね、ここに漫画があればお見せできるんですけども、まあ、説明しますが、まあ、場面はですね、会社の同僚とこのレストランのこの食事のところでこうお酒を飲んでいてですね、もう一人がこう相談に乗ってあげてるっていう場面なんですが、その彼がですね、俺は肝臓と肺がめちゃくちゃで、おまけに高血圧と糖尿病持ちで、あらゆる病気に侵されてるんだってこう言ったんですね。で本人も、そしてだったらすぐに病院に行けよってこう言ったんです。そしたら同僚がこう言いました。いやいや、良くなってから行くよそしてその相手がですね、文字通り漫画ですから目が点になってですね、真っ黒になってるんですけれども開いた口が塞がらないと。でこれどういう例えかっていうと、何の例えかっていうと、私は罪が多すぎるので今は教会に行けないが、片付けたら行くつもりっていうふうに考えている人に対する説明だったんですね。病気になったらすぐ教会に行くように、罪大きい人間は教会に行くのが当然ですけれども、キリスト教は高い生き方を求めている、だから人を挫折させていくっていうふうに思っていくんですけれども、その人たちが知らないのは自分の弱さを助けてくださる神がおられるところなんだということで、まあその漫画は締めくくってるんですけれども、自分がきちんとしてるから教会に行くのではない、きちんとしてから教会に行くのではなくて、そのままの姿で神のところに行き、自分の弱さに完全に働いてくださる神の恵みを経験するのが教会なわけです。第二コリントの開かなくてもいいんですけど、何しようかな、間違ってるかもしれないな、待ってくださいね、あ、12章ですね、いいんだ。第二コリントの12章の9節と10節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ありのままの姿で出ていくってどうですか。へりくだりが必要なんですよ。自分のだらしない姿を神に、またはある程度兄弟姉妹に見られるわけですから。でもね、神様はそのだらしない姿をもうすでに知っておられるんですね。勇気を持って神の前に出ていき、明らかにしていただくことが聖書が言っている、そのいわゆる罪の告白になるんです。でこういうナーマンのプライドがありました。でもう一つは理解できないという問題があったんです。ヨルダン川に行くのを拒んだ理由がこの理解できない、7度水に浸るだけでなんでこの難病が治るのか、知的に困難、理解が困難。聖書では神の命令は単純でも自分の知性が試されることって数多くあります。青銅の蛇が有名です。イスラエルの民がアラの砂漠を旅していました。そして食べ物がいつもマナというこうなんていうのかな、白いせんべいのようなそういうものしか与えられていませんでした。そこで民がモーセにつぶやきました。そしたら神様が燃える蛇をイスラエルの宿営に 送り込まれました。その毒で多くの人が苦しみ始めました。民が神とあなたに対して罪を犯しましたってこう言ったんです。そこでモーセが神に祈ったんです。そしたら神様がすっごく変な命令を与えるんですね。青銅の蛇を作り、それを旗竿にかけなさい。その蛇を見る者は生きる。青銅の蛇、旗竿にかけられている蛇、それを見る。なんで毒、解毒ができるんですか。でしょ。でも見た者は死なないで生きたんです。でこれ皆さんが今宿営にいると考えましょう。自分が蛇に噛まれました。体中回ってます。でも大声でこんな声が聞こえます。蛇を見るんだ、旗竿の上の青銅の蛇を、これを見れば生きるんだ。で旗竿にあるこの青銅の蛇を見た者がたちまち苦しみが止んで治ったんです。でまだ苦しんでる人たちがいるんですね。で自分が治ったので言うんです。おい見ろ、このように治るんだ、見ろ、ね、簡単でしょ。見るわけですよ、治るんだ。ところがその人は、ああなんで治るんだ、そんなもの見るだけでよと言って死んでってしまう。そんなことありっこないと言って死んでいく。これ滑稽だし悲しいし残念ですよね。でも福音、イエス・キリストの良い知らせを拒むって同じことをしている。自分の罪の中で死んでいるのに、その罪のためにキリストが全ての代価を支払ってくださったのに、キリストのところに行こうとしないのは、なんでキリストだけで十分なのか自分には分からない。もっと他にしなければいけないことがあるでしょう。こういう思いがあるからなんですよ。で13節を見てください。この5章の13節第2列王の、我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。繰り返しますが、簡単なことを行うのにはただですね、これすればいいだけ、へりくだりが必要です。大学教授に対して、理科系の大学教授に対して小学生の算数の計算を要求する、要求しているようなものですから。ここに神の権威に対して従うという子供のようなへりくだりが必要になります。イエス様が言われました。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。子供扱いされてると感じるかもしれません。でも神はご自分の愛する子供として私たちを自分のところに引き寄せたいと願っているわけです。誇り高き日本人の男性または女性としてではなく、ただ素直に神を父と仰ぎ、その命令に従う子供として招きたいと願っているわけです。誇り高き人間として生きていっても、実は自分の心の中がカラカラになっている、強い孤独感を抱いている、このまま自分の努力や経験で生きようとしても虚しく死んでいくしかないということが分かっている。だから雷病を持ったままで帰っていくナーマンのようになってしまう。でもこのしもべの助言を聞いたんですね。ナーマンは主が語っておられる命令にそのまま従えばよかった、これ聞いたんです。これがすごい大事な一歩でした。似たような話でペテロがいます。ペテロは非常にプロ意識の強い漁師でした。彼が船が傾くほどの大量の恵みに預かったんですが、実はそれは夜通し漁をして一匹も取れなかった後に起こったことなんです。 イエス様から深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。でこのプロの漁師がですか、皆さん考えてくださいよ、プロの漁師ですよ。で素人のイエス様に言われてるわけですよ。でこう言ったんです。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも、このでもは大事、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。とにかくやってみましょう。でも経験上は絶対に取れないんです。でね、経験を否定するんじゃないんですね。神をにより頼むって経験を否定するんじゃないんです。で多くの人がこれまでの経験がなきものになるんですか、このように言って反発するんだけど、なきものになるんじゃなくて退けるんですよ。退けるっていうのはつまりイエス様の命令に従うために、その知識とか経験とか邪魔になるからひとまず横に置いとくんです。そして神様に自分を従わせていく。そうすれば弱くされたその自分に神様が大いなる恵みを注いでくださるわけです。そしてね、結果を見ましょう。14節、ナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。すごい、この幼子の体のように皮膚でガサガサになっている。だけども普通のおじさんの皮膚ではなくて幼子の皮膚のようになった。小さな子の肌のみずみずしさはもちろん私たちはよく知っているわけですね。もちろん赤ちゃんもそうだし、ね、幼稚園ぐらいの 男の子女の子もそうだし、で小学生の低学年ぐらいまでのね、まあでも高学年もそうかな、髪の毛見ると私感動するんですね。コマーシャルに出てくるシャンプーの広告に、コマーシャルに出てくる綺麗な女の人のですね、長い髪よりももっともっと綺麗ですよね。みずみずしいですね。皮膚もそうですよね。そのようになったんですね。でね、ここで肌が綺麗になったって書いてないで、なんて書いてます？清くなったって書いてあるんです。で、聖書にはこれは理由があって、イスラエルの中では雷病はさっき言ったように象徴的に神の前で汚れている、罪を持って、そして自分の生活が蝕まれていることを象徴しているので、肌がきれいになったのを清められたと言ってるわけです。イザヤ書にはこのユダヤ人が宗教活動をしっかり行ってた。例えば生贄を捧げたり祈りを捧げたり、でも一向に彼らの生活が変わっていないことを嘆いている神様の言葉が書いてあるんですね。そこにこう書いてますけれども、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。なぜかって言ったら、その神、そのいわゆるその神殿における活動は熱心なんだけれども、肝心の正義と呼ばれているもの、正しいと呼ばれているもの、これに対しては無頓着だった。だから神は洗え、身を清めようと、このように命じているんです。その呼びかけに対して答えた人に対する神様の命令が、命令で約束がね、こう書いてます。一章の18節で、たとえあなた方の罪が火のようでに赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。どんなにこれまでの罪や不義が積み上がっていても、どんなに自分が汚れた人間だとしても、神の清めは完全であって徹底的なんだって言うんですね。で、火って言いましたけども、私ちょっといつもね、日本語の発音が下手くそだよね。わかりますか、糸辺に非常の火ですね。で、この色ってどういう色かって言ったら、血が出て固まった色です。あの色です。シミが皆さんどうですかね、 着いた時に、あ、もうこれは致命的だっていうものってありますよね。あの話をしています。そうなっても雪のように白くなる。英語だと whiter than snow、 雪以上に白くなると書いてます。そして紅のように赤くても羊の毛のようになる。で、使徒ヨハネも同じことを言ってます。第一ヨハネの1章の7節、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。これまでそのイザヤの時代のユダヤ人のように普通に教会、いわゆる活動に参加していたかもしれません。けれどもナーマンのようにカラカラ、心がカラカラ、まあ、ナーマンは実際は大病ですけれども、皮膚ですけれども、霊的には心がカラカラ、全然自分が変わってない、なんでここにいるんだろうですね。どうか自分の罪を認めてください。ありのままの自分を神に差し出してください。そしたら神はそれを火のように赤くても白くしてくださる。紅のように赤くても羊の毛のようにしてくださいます。そしてそのキリストの血が私たちの罪をすっかりきれいにしてくださるですけれども、今度は血だけではなく、キリストは砕かれた肉体を持っておられた。これ具体的には鞭打ちですね、打ち傷を負われた。で、多くのイエス様についての映画には、そのイエス様の鞭打ちっていうのはちょっと赤くねなってるだけのね、あの映像なんですけれども、実際はあのパッションという映画に出てくるのと同じです。肉片剥がれ落ちます。骨も見えるでしょう。で、その鞭が打たれている間に失血で死ぬ人が数多くいました。で、イザヤの53章の4節から5節にはこう書いてあります。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。病の人になったんです。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。自分を傷つける必要はありません。自分を傷つける必要はありません。自分を傷つける行為というのは、具体的にもうそういうことをやっている人もいますよね。まあ、自殺が一番あの典型的ですけれども、自傷行為というのがあるし、でそれでなくても何か自分が何かに取り組んで一生懸命自分がそれを行っていくことによって、その傷ついているものを補っていこうと努力する。それする必要ないよ、ないよ。なぜ？全部イエス様が病の人になってそれを負ってくださったからなんだよ。これを受け入れなさい、生のようにならないでください。受け入れなさいと言ったら受け入れるんです。子供のようにありがとう、受け入れるんです。そして実際に今具体的に肉体の病を負っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。で、今の約束は新約聖書を見ますと、イエス様が病人を治された時にも引用されている箇所であります。つまり肉体の癒しも約束されているんですね。ナーマンが思い切ってヨルダン川に行き、7度水に浸ったと同じように、どうか皆さんも今霊的に、また肉体的に水に浸ってみてください。これから聖餐に預かりますけれども、 歌を賛美を歌ってですね、その後にパンとブドウ酒に預かります。このイエス様の傷を自分のものにしたい、パンを食べます。イエス様の流された血によって私の罪が洗い清められたということを信じて受け取りたい方はどうかそのブドウ酒も受け取ってください。そして罪の清めと体の癒しを期待しましょう。